はじめに聖書箇所をお読みいたします。マルコによる福音書1章の9節から15節。この頃、イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。そしてすぐ水から上がっている時、天が裂けて霊が鳩のようにご自分の中へ下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。それからすぐに霊はイエスを荒れ野に追いやった。イエスは40日間荒れ野にいてサタンの試みを受け、また野獣と共におられた。そして天使たちがイエスに仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。説教題はイエスの宣教の始まりです。
先週水曜日の2月14日からレントになりました。3月31日のイースターまでの日曜日を除いた40日間、この受難節を私たちは過ごしていきます。キリストの生涯と十字架の苦しみに思いを寄せながら、祈りとまた断食を持って過ごしていくこの時期に、今年のレントも主の守り導きが豊かにあること、また契約宣教協会の皆様のうちに主の豊かなる祝福があることを祈り願います。先ほど読んでいただきましたこのマルコによる福音書第1章の9節から15節の御言葉に共に聞き入りたいと思います。レントに入っての第一主日でございますけれども、主イエスキリストの公の宣教活動の始まりの部分であります。福音書には4つはございますけれども、マルコが最もシンプルに描いているこの場面でありますが、ちょっと急いでいる感が否めないかと思います。他の福音書マタイ・ルカに比べますと、イエス様のお生まれになった場面でありますとか、その後の状況でありますとか、そういったものが書かれていません。これは憶測になってしまいますけれども、何か理由があったのかもしれません。もしかしたらですけれども、このマルコによる福音書が書かれた時代、特にローマにおいてキリスト者に対する迫害が始まり、切羽詰まった感が漂っていたのかもしれません。リーダーたちであったペトロもパウロも殉教しました。捕らえられ命を奪われていった者が多く起こされました。信仰共同体として将来が危ぶまれ、信仰を諦めてしまうような、そんな厳しい状況、そこにおいてマルコは、この筆者は信仰者を慰め鼓舞する目的を持ちながら急いで書いたのかもしれません。いずれにしましても、ここで示されているのは神の国の確かなる到来であります。そしてそれに伴う誠の王が動いておられる、来られた、その王こそこの主イエスキリストであるということを示しています。この方はご自身に付き従うようにと、この後弟子たちを招き鼓舞し、そしてこの時に始められたこの御国の神の国の働き、宣教の活動、働きというのは今日の我々にも及んでいる、いやむしろ我々を通してさらに広めようとなさっておられる、その王について共に見ていきたいと思うのです。ではこの王様とはどのようなお方なのか、3つのことが今日の箇所から見て取れるかと思います。スライド付きをお願いします。その3つとは、アイデンティティ、パワー、そしてメッセージであります。まずアイデンティティについて9節でこうありました。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。まずここで私たち注目しなければならないのは、ナザレという地名です。もしかしたら私たちはこのナザレという何度も聞いてますので、もう慣れてしまっているかもしれませんけれども、しかし当時の人たちにとっては、あんなナザレってどこ、北の方、 ユダヤ民族からしますと中心地がエルサレムでありますから、そのエルサレム南側のユダ地方から見たら北側になります。そんな北側の誰も聞いたことのないような田舎、そんなところからメシアが出るなんて聖書のどこにも書いてないじゃない、ありえない、そういう気持ちがあったかもしれません。そのナザレから来られたお方がヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を受けた。なんてことが起きたんだろう。よくわからない。でもそのお方が洗礼を受けましたら、天が裂けて鳩が、霊が鳩のようにご自分の中へ下ってくるのをご覧になったとあります。さらに天からの声がありました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。ここで使われている天が裂けてという言葉、実はマルコによる福音書ではここともう一箇所にしか出てこない動詞です。それは後にイエス様があの十字架にかかられて息を引き取られたあのシーンです。マルコによる福音書の15章の38節にこうあります。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。この裂けたという言葉です。イエスに向かって立っていた百人隊長は、このように息を引き取られたのを見て、誠にこの人は神の子だったと言った。天が裂ける。神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂ける。何かこの父なる神への道が、この主イエスキリストによって、その十字架の苦しみと犠牲によって、私たちのために開かれた。そのようなことを示唆しているような言葉、また構成であります。天が裂ける。私たちには見えないその世界が聖書にはある。そしてそこから霊が鳩のように下ってきた。そしてイエス様の中に入られた。これは何を示すのかと言いますと、主イエスが神の子であり、そのような力と権威等を携えて、神の国の到来を指し示すのだ。それを神が、そして天が認可しているということであります。それに応答するように、またそれを援護するように、天からの声があります。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。ご存知の通り、この言葉には大変豊かな聖書の背景がございます。約束がございます。次のスライドお願いします。詩編の第2編7節、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだ。救い主が約束されているという、そのように読み取れるあの詩編2編の言葉です。さらに創世記22章2節、あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私が示す一つの山で彼を焼き尽くす生贄として捧げなさい。アブラハムがイサクを捧げようとしたことは、神がこの後御子イエス・キリストを我々を救うために捧げることへとつながる、そのようなことを示しているような言葉です。そしてイザヤ書42章1節、見よ、私が支えるしもべ、私の心が喜びとする私の選んだもの、私は彼に私の霊を授け、彼は諸国民に公正をもたらす。イザヤ書ではこの後神のしもべとはどういうものかというのが詳しく描かれています。神のしもべとは神に選ばれたものであるということが示される、そのような背景、意味がこの言葉にはあると考えられます。もしこの3つがこの背景にあるのだとしたら、それは何を物語っているのでしょうか。イエスが父なる神によって愛され選ばれたしもべであるということ、そしてご自身の命を人類のために、我々のために犠牲になさるということであります。このような言葉が、このイエス様が洗礼を受けられた、私たちと同じようになられた、そのアイデンティティの中で天から示されている、このお方こそ王として、また誠の救い主として派遣されたお方だ。それをここでまず私たちに示します。 そこには神の深い愛が原動力となり、また信頼関係が強固なものであるということを示しているわけであります。そしてこの愛を体験し、この天からの声があった後に、イエス様がどういうお方であるかということが示された後に、霊によって荒野へとイエス様は導かれていきます。それがその次に続く箇所です。そこではこのお方が苦しみと犠牲を伴ってくださる神の子であるということ、そしてそのために伴う神の力があるということを示されています。12節からのところで、あの荒野の40日間イスラエルの民の出エジプトを彷彿させるような、エジプトから脱出し約束の地を目指していたあの40年間の荒野での体験を思い起こさせるような40日間の試練の時がございます。マルコはあまり詳しく書きません。しかしサタンによって試練を受けた、そしてその試練に打ち勝ったということを示します。イスラエルの民は繰り返し神に背きました。何度も失敗しました。しかし主イエスは違うのだ。単なる試練ではなく、この期間正真正銘の神の子として、救い主として、油注がれた選ばれたしもべとして、その信憑性が問われそれを示しました。ここでの戦いが、主イエスが来られ、この誠なる神、誠なる王が克服し勝利すべき戦いというものが霊的戦いでもあるということを同時に示します。そして最終的な勝利への道が切り開かれていくということを先に示されるのでありました。この方は人間では不可能な霊的戦い、実はそれが最も重要な戦いであることを聖書は示しますけれども、そこにおいて勝利を収め、誠の救いと変化、方向転換といったことをもたらすだけの力を備えておられるということを、この40日間試練に遭うことで、打ち勝つことで示されます。ちなみにレントが40日間というのはここに由来しているとも言われています。試練に打ち勝つ主の力、特に今このレントの期間中に私たちにもう一度自分を振り返りなさい、主が打ち勝ってくださったその力が私たちにも与えられているということに思いを寄せなさいと言われているような気がします。もっとも聖書の中にはこういう言葉があります。次のスライドお願いします。ヘブライ人への手紙第4章15節から16節、この大祭司イエス様のことです。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪は犯されなかったが、あらゆる点で同じように試練に現れたのです。それゆえ憐れみを受け、恵みに預かって時期にかなった助けを受けるために、堂々と恵みの座に近づこうではありませんか。私たちの救い主である誠の王である主イエスキリストは、私たちの弱さに同情できない方ではないと書いてあります。あらゆる点で、罪は犯さなかったけれども、あらゆる点で私たちが苦しみ、また悩み、葛藤する、その試練に、それを理解してくださるお方だ。その試練に打ち勝たれた、私たちでは到底克服できない、その試練を、この方は勝利を得たんです。人類の、また世界の、私たちの悪と罪と死に打ち勝ったのです。だから、この方から力を得なさい。励まされるような言葉であります。さらにペトロの手紙第1の1章6節7節にこうあります。今しばらくの間、様々な試練に悩まなければならないかもしれませんが、あなた方の信仰の試練は、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊く、イエス・キリストが現れる時に称賛と栄光と誉れとをもたらすのです。聖書を読んでいきますと面白いですね。イエス様を信じれば、信仰を持てば、すべてがバラ色になり、すべての試練が取り除かれますとは書いてありません。むしろこの信仰の試練というものが 前提となっています。私たちはさまざまな形で悩み苦しむ、それが前提です。じゃあなんで神様それを取り除いてくださらないんだろうと思ってしまうかもしれない。しかしここに神の知恵があります。愛があります。恵みがあるのです。私たちが自分自身の人生をコントロールし、何でも思いのままに動かせると思ってしまう、そんな世界の中にあって、人間はそうじゃないよ、私により頼んでいいんだよ、むしろその方が自由だし豊かだし、愛し合って、そして私の恵みを受けることがどういうことかを、それを体験することができるんだよ。神様は私たちにこの力を示そうとしてくださっているのであります。それは私たちが順風満帆な日々を過ごして、それを求めていくその中には見出すことができない。誰も痛みや苦しみを望む人はいません。でもそれが取り除かれないがゆえに、私たちが経験できる神様の恵みというのがあるということ、そのことに思いを寄せなさいと示しているようであります。この洗礼と試練を受け、またそれを体験し、神様がこのお方をどういうふうに認可されているのか、認めておられるのか、そしてこのお方がどういうパワー力を持って、そしてこのお方に属する者たちにそのパワーを分け与えておられるのかということを確認した後、最後にイエス様の宣教の始まりに語られたメッセージというのが記されています。しかしここで面白いことが書かれています。それはヨハネが捕らえられた後という言葉です。イエス様は洗礼を受けられ、そして試練に打ち勝って、そして準備万端、さあ行くぞではなくて、時が満ちるまでイエス様も待っておられました。洗礼者ヨハネが捕らえられたその時、時満ちたその時、イエス様はお働きを始められました。ヨハネが捕らえられたということが新しい時代の到来を意味したとも理解されます。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そうイエス様はお語りになられた。神の国とは、神が約束なさっていた誠の救い、その到来です。それが主イエスの言葉と行いと共にこの世に到来したということです。そしてそれは徐々に浸透していき、時空を超え、私たちの今この2024年のこの日本にまで及んでいるということです。これは主イエスが誠の主であることを物語ります。この王国が主イエスと共に到来し、今すでにそれが始まり、確立され、展開され、そしてその完成を私たちは待っているということを示しています。目の前の現実世界を見ますと、神の国などどこにあるのかと申したくなるような醜いひどい世界が連々と続いているように思われるかもしれません。戦争が終わらず、不正がはびこり、人の愛が冷め、差別や格差がますます深まり、自分だけ良ければいいじゃないかと、そんな風なメッセージを毎日マスコミからも、また SNS からも受け、無関心が私たちの心を貪ってしまう、それが現実ではないかと私たちは思ってしまうかもしれません。それは技術や経済、そういったことは違うかもしれませんけれども、イエス様のこの時代から今に至るまで変わらない状況であるということを私たちは覚えないといけないかもしれません。次のスライドお願いします。約70年前の日本、どうやらあまり変わらない様子でありました。 東京大学の総長、元総長でありました、戦後2代目の総長だと言われていますけれども、柳原忠夫さん、無教会主義の方でありますが、こんな言葉を残しています。スライドでご覧いただいている言葉の前にですね、柳原さんは、先生は、今私たちがこの日本の人々に対して神の国は近づいた、そんなことを宣言したら皆さんはどう思うでしょうかと問いただしています。多くの人はそんな現実離れのした、そんな話をして、そんなことをしているから、浮世離れしたことを言っているからキリスト者はダメなんだ、現実から遊離して自己満足に浸っているだけじゃないか、それでは現実は少しも改まらないではないかと批判すると言っています。そしてちょっと長いんですけれども、その後にこの言葉があります。イエスの時代も同様であったと思います。しかしこれは果たして現実から離れた雲の上のことでありましょうか。よしや、仮に現実を離れたものであるとしても、どうしてそれが無意味なのか。現実、現実と言いますけれども、社会の現実はいかにも行き詰まって見にくい。しかし、我々の願っているものは、醜くないもの、平和なもの、美しいものです。それですから、我々が現実から離れて、神様の御旨に行こうことは、本当に息をつくことであり、これほどありがたいことはない。そういう世界を示されて、そこで平和と歓喜を見せていただくことは、我々の喜びです。恥ずかしいとか、卑怯とかではありません。人間の本当の願いはそこにあるのです。次のスライドお願いします。しかし、イエス様の言葉は果たして現実的でないか、注意して聞いてごらんなさい。イエス様は、何時ら悔い改めて福音を信じさえすれば、神の国は近くに来ていると言っておられるのです。この御言葉を現実的でないと批評する者は信じないからです。自分たちの目の付けどころ、心の向けどころの方向をぐるっと一回転さえすれば、神の国は明日にも実現するのだ。神の子たるイエスの来ておられるということは、すなわち神の国がそこに具体的に来ていることなのだ。何時らか自分たちの向きを変えて悔い改めないから、神の国が来ているとの宣言を現実的でないと思うのである。こんな言葉を残していました。まず、信ぜよ。信じないから、イエスのこの言葉が現実的でないと批判するんじゃないですかと言っています。信じるために方向をぐるっと一回転させないから、自分たちの目の付けどころ、心の向けどころ、見ていること、聞いていること、関心を持っていること、そこばっかりに目を注ぐから、あなたたちはイエス様の言葉が分かんないんじゃないですか。ちょっと考えさせられる言葉だと思います。信じなさい。悔い改め、信じなさい。そうイエス様はお語りになりました。今私たちが悔い改めよ、福音を信じなさいと言われて、どう思うでしょうか。心も体も全存在をすべて方向転換させて、この主イエスの方に向けなさい。そのことを信じなさい。そう言われて、ああ、そうだ、アーメン。私は今そうしてます。全身全霊をかけてイエス様に私のすべてを注いでいます。そう告白できるでしょうか。なかなか難しいかもしれません。でも、そうすることによって、私たちが見ている現実というのと、神様が示そうとくださっている現実というところに距離があるということに目が開かれ、そして神が示そうとしておられる、このキリストの福音、このメッセージを受け入れることができるのだというのです。人々は救い主が来られた、王が来られた、そして活動を始められたということで喜び祝いました。でも、この人たちが求めていたのは、神様がこれからなさろうとしていたこと、 そして今もなおなさっておられることとは食い違いがありました。神の国をもたらすこの誠の王であり救い主でありイエスは、苦しみと犠牲とともにそれを実現なさいました。そこに力があることを示されました。そしてそれが誠のメッセージであるということをお語りになりました。私たちはどうでしょう。そのことに気づいているでしょうか。最後にスライドもう一枚お願いします。三つのことを覚えたいと思います。救い主であり王であるイエス・キリストとの出会い、どういうお方かを私たちは本当に理解し、もっともっとこのお方とお交わりしたいと願って生きているでしょうか。主イエスの力と恵みに預かり続ける、毎日ありとあらゆるところで私たちにこの力と恵みが注がれていること、そのことを意識して過ごしているでしょうか。そして主イエスのメッセージを方向転換と信じることで受け入れること、毎日自分自身にこのお方の福音を私たちは自分自身にまず語り、そして周りにいる家族、友、友人、愛する人々、一人でも多くの方にこの方を紹介しているでしょうか。今週もこのお方と共に歩みたいと思います。このお方が始められたこの宣教の技のこの恵みに預かりたいと思います。そこに誠の力を私たちは味わうことができることを覚え、私の思いと心と目と言葉と生き様とすべてを方向転換させて、信仰を与えられることによってこの方に付き従いたいと願います。祈ります。父、子、聖霊なる神様、あなたの御国の現実を私たちがより深く理解し、体験し、分かち合うことができるように、私たちの目を開いてください。信仰を増し加えてください。肉体的な目で見る現実だけでなく、あなたが示しておられる現実をより求めさせてください。私たちも、私たちの家族や友人たちも、あなたと出会う機会がますます豊かに与えられ、お交わりが深められていきますように。御言葉によって私たちを導き整えてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。